小学校の倒壊のおびただしいのは、実に不可思議である。ある友人は、国辱中の大国辱だと言って憤慨している。ちょっと勘定してみると、普通家屋の全壊135に対し、学校の全壊1の割合である。実に驚くべき比例である。これには、いろいろの理由があるであろうが、要するに、時の試練を経ない造営物が、今度の試練で、見事に落第したと見ることはできるであろう。小学校建築には、政党政治の宿兵に根を引いた、不正な施工がつきまとっているというゴシップもあって、小学生を殺した者は、〇〇議員だと、皮肉を言う者さえある。あるいは、吹き抜き廊下のせいだという、甚だ手取り早で、少し疑わしい学説もある。あるいは、また、大概の学校は、周囲が広い空き地に囲まれているために、風当たりが強く、その上に2階建てであるために、一層いけないという解釈もある。いずれも本当かもしれない。しかし、いずれにしても、今度のような烈風の可能性を知らなかった、あるいは忘れていたことが、すべての災厄の根本原因であることには疑いない。そうしてまた、工事に関係する技術者が、我が国特有の気象に関する深い知識を書き、通り一遍の西洋直伝の風圧計算のみを頼りにしたためもあるのではないかと想像される。これについては、甚だ僭越ながら、この際、一般工学者の謙虚な反省を促したいと思う次第である。天然を相手にする工事では、西洋の工学のみに頼ることはできないのではないかというのが、自分の年来の疑いであるからである。今度の大阪や高知県東部の災害は、台風による高潮のために、その惨禍を倍化したようである。まだ十分な調査資料を手にしないから、確実なことは言われないが、最もひどい損害を受けた主な区域は、おそらく、やはり明治以後になってから、急激に発展した新市街地ではないかと想像される。災害史によると、何和や土佐の沿岸は、古来しばしば暴風の時の高潮のために、なぎ倒された経験を持っている。それで、明治以前には、そういう危険のあるような場所には、自然に人間の集落が希薄になっていたのではないかと想像される。古い民家の集落の分布は、一見偶然のようであっても、多くの場合に、そうした進化論的の意義があるからである。その大事な深い意義が、浅はかな教科書学問の横行のために蹂躙され、忘却されてしまった。そうして、付け焼き場の文明に陶酔した人間は、もうすっかり天然の支配に成功したとのみ思い上がって、ところ嫌わず、薄弱な家を建て連ね、そうして枕を高くして、来たるべき審判の日をうかうかと待っていたのではないかという疑いも起こし得られる。もっともこれは単なる想像であるが、しかし自分が最近に中央線の鉄道を通過した機会に、信州や甲州の沿線における暴風被害を別件した結果、気のついた一言は、停車場付近の深海町の被害が相当多い場所でも、古い昔から土着と思われる村落の被害が意外に少ないという例の多かったことである。これは一つには建築様式の相違にもよるであろうが、また一つにはいわゆる地の利によるであろう。旧村落は自然淘汰という時の試練に耐えた場所に、適者として生存しているのに反して、停車場というものの位置は、 気象的条件などということは全然無視して、官僚的、政治的、経済的な立場からのみ割り出して決定されているためではないかと思われるからである。それはとにかく、今度の風害が、いわゆる非常時の最後の危機の出現と時を同じうしなかったのは、何よりの幸せであったと思う。これが戦火と重なり合って起こったとしたら、その結果はどうなったであろうか、想像するだけでも恐ろしいことである。公安の昔と昭和の今日とでは、世の中が一変していることを忘れてはならないのである。戦争はぜひとも避けようと思えば、人間の力で避けられなくはないであろうが、天災ばかりは科学の力でもその襲来を中止させるわけにはいかない。その上に、いつ、いかなる程度の地震、暴風、津波、洪水が来るか、今のところ容易に予知することができない。最後通牒も何もなしに突然襲来するのである。それだから、国家を脅かす敵として、これほど恐ろしい敵はないはずである。もっとも、こうした天然の敵のために被る損害は、敵国の侵略によって起こるべき被害に比べて小さいという人があるかもしれないが、それは必ずしもそうは言われない。例えば、安政元年の耐震のような、大規模のものが襲来すれば、東京から福岡に至るまでのあらゆる大小都市の重要な文化設備が一時に脅かされ、西半日本の神経系統と循環系統に相当ひどい故障が起こって、有機体としての一国の生活機能に著しい麻痺状態を弱起する恐れがある。万一にも、大都市の水道貯水池の堤防でも決壊すれば、市民がたちまち日々の飲用水に困るばかりでなく、氾濫する大量の流水の勢力は、少なくとも数村を微塵になぎ倒し、多数の犠牲者を出すであろう。水田の堰堤が破れても、同様な犠牲を生じるばかりか、都市は暗闇になり、肝心な動力網の源が一度に枯れてしまうことになる。こういうこの世の地獄の出現は、歴史の押しうるところから判断して、決して単なる杞憂ではない。しかも、安政年間には、電信も、鉄道も、電力網も、水道もなかったから幸いであったが、次に起こる安政地震には、事情が全く違うということを忘れてはならない。国家の安全を脅かす敵国に対する国防策は、現に政府当局の間で熱心に研究されているであろうが、ほとんど同じように一国の運命に影響する可能性の豊富な大天災に対する国防策は、政府のどこで誰が研究し、いかなる施設を準備しているかは、はなはだ心もとないありさまである。思うに、日本のような特殊な天然の敵を四面に控えた国では、陸軍、海軍の他にもう一つ、科学的国防の常備軍を設け、日常の研究と訓練によって、非常時に備えるのが当然ではないかと思われる。陸海軍の防備がいかに十分であっても、肝心な戦争の最中に安政程度の大地震や今回の台風、あるいはそれ以上のものが軍事に関する首脳の設備に大損害を与えたら一体どういうことになるであろうか。そういうことはそう滅多にないと言って安心していても良いものであろうか。我が国の地震学者や気象学者は、従来かかる国難を予想して、しばしば当局と国民とに警告を与えたはずであるが、当局は目の前の政務に追われ、国民は その日の生活にせわしくて、そうした中言に耳を貸すいとまがなかったように見える。まことに遺憾なことである。台風の襲来を未然に予知し、その進路とその勢力の象徴等、今よりもより確実に予測するためには、どうしても太平洋上並びに日本海上に若干の観測地点を必要とし、その上にまた大陸方面からオホーツク海方面までも観測網を広げる必要があるように思われる。しかるに現在では細長い日本島湖の上に、いわばただ一連の年樹のように観測所の列が分布しているだけである。例えていわば、奥州街道から来るか、東海道から来るか、信越線から来るかもしれない敵の襲来に備えるために、ただ中央線の沿線だけに将兵を置いてあるようなものである。新聞記事によると、アメリカでは太平洋上に浮き飛行場を設けて、横断飛行の足がかりにする計画があるということである。嘘かもしれないが、しかしアメリカ人にとっては十分可能なことである。もしこれが可能とすれば、洋上に浮き観測所の設置ということも、あながち研究の書き出した空中楼閣だとばかりは言われないであろう。50年、100年の後には、おそらく常識的になるべき種類のことではないかと想像される。人類が進歩するに従って、愛国心も、大和魂も、やはり進化すべきではないかと思う。砲煙弾雨の中に、神明を落として、敵の陣営に突撃するのも、確かにたっとい大和魂であるが、A 国や B 国よりも強い天然の強敵に対して平成から国民一致協力して適当な科学的対策を講ずるのもまた現代にふさわしい大和魂の進化の一層として期待して叱るべきことではないかと思われる。天災の起こった時に初めて大急ぎでそうした愛国心を発揮するのも結構であるが、昆虫や鳥獣でない20世紀の科学的文明国民の愛国心の発露には、もう少し違った、もう少し合理的な様式があって叱るべきではないかと思う次第である。